聖書朗読をしてまいりましょう。本日の聖書箇所はマタイの福音書9章9節から13節です。新改訳聖書をお持ちの方は新約聖書の14ページになります。はじめに司会者が奇数節をお読みいたしますので、皆様は偶数節をお読みください。マタイの福音書9章9節から13節。イエスはそこを去って道を通りながら、酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？
イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なことではなく病人です。
ご一緒に。私は憐れみを好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。お座りください。マタイの文明と題して北村牧師よりメッセージをいただきます。
先ほどの報告のところで一番大切な報告を、しませんでした。それは一番下に書いてあります。明日新潟聖書学院の卒業式がありますということ、佐藤隆家が卒業しますということですけども、先週の初めは卒業式をやるかやらないかも含めて、今検討中だということを本間先生、また佐藤教授から私メールいただいたんですが、その後のメールで、簡単にしてやりますということで、中村学長の退任式もやる予定だったんですが、それを後に、延期しまして、卒業式の後の茶会お茶の会もそれをやめまして、で出席する方も卒業生の家族に限りますということで簡単にやりますという通知がありました。で高橋兄弟からは長野聖書教会の場合は他の皆さんが出席するのを許可を得てありますということ、そういう連絡をもらったんですが、結局明日行くのは佐藤家4人と私と家内と、それだけで行ってまいります。矢野姉妹もね、坂上姉妹もとても行きたかったんですけども、今回は行けないということでご了承お願いたいと思います。まあ、お祈りください。言うと佐藤家で1時半から多分1時間もかからないで、私も席を頼まれていますので幾分縮めてお話をさせていただく予定にしていますので、皆さんどうぞお祈りいただければと思います。で昨日の週報、私遠くにいる人たちも20名ぐらいの方に毎週週報を送っているし、その中で私の週報を見て連絡くださった方が3人おりました。1人は中島優子さん、東京にいる方、それからスイスにいるあの人なんて言ったっけ、深澤すみ子さんね、深澤すみ子さんから、それと大阪にいる大塚和樹君、その3名から佐藤教授おめでとうございますという返事をいただいております。はい、そういうわけで明日、ね、4年間ご苦労様、佐藤教授、ね、よく頑張ったね。 またあの佐藤兄弟を送り出して毎週毎週留守を守った、ね、直子さんと恵美さんと、まあ、美智君は実家にいるけど本当にご苦労様、感謝。4年間なんか待つ目は長いよね。4年は長いよね、わ、うん、かる、うん、
ありがとうございます、はい
はい、そういうことで、後で家内が佐藤兄弟卒業の、色紙を用意してますから皆さんなんかコメントを書いて、くださればと思います。まあそういうことで、はい、それでお祈りを一言お祈りいたします。私たちの主なる神様、あなたの御名をあがめます。1週間お支えくださいまして感謝です。3月の8日の主の日を迎えました。自節柄大変な中での礼拝でありますけれども、私たちの教会では礼拝を守ることができますこと本当に感謝です。東京などの教会では礼拝ができないということも聞いておりますので、主をそういう中での礼拝であります。精一杯の礼拝を捧げることができるようにこの場をご支配くださるようにお願いいたします。そして私たちもできるだけ気をつけて感染することのないような日々の生活を送ることができるように知恵を与えくださるようお願いいたします。今日御言葉を与えてくださり感謝です。マタイの証明ということで、自然にマタイが召されたところから私たちは学ぼうとしております。御神の御言葉を祝福して私たちにお与えください。この小さなものを十字架の陰に沈めていただいて神様の言葉が神様の言葉としてここから語られるようお願いいたします。今日は礼拝に行きたいという思いがありながら来れない方、中澤兄弟とか北澤兄弟とか、また体調が悪い須田兄弟姉妹の上にも臨んでくださるようお願いいたします。この体調の悪い方は速やかに癒していただいて、また15日の礼拝には集えるように主を取り計らいくださるようお願いいたします。しばくると両御神の御手に委ねて尊い十字架の贖い主であるキリストイエス様の御名を通し御前にお祈りをいたします。ということで今日の礼拝もできるだけ短くしようとは心がけておりますけども、悪い癖では話し始めると止まらないんで、あなた手挙げてください。先生時間ですよ。あれ森君いつの間にか現れたし、あミミはどこ行っちゃった。2階ってチビちゃんたちの面倒見てるか、大体言うと眠ってんだよ。2階聞こえるか、聞こえる、そうかよ。さて、マタイとマルコとルカがこの記事を記録しております。しかし自分のことを記録するマタイの記事にはやはり他の福音書には見られない注目すべき点があるんですね。マタイは私は憐れみを好むが生贄は好まないという一節を加えています。ここにマタイのイエス理解が現れているのではないかとね。私は憐れみを好むが生贄を好まない。またはイエス様が憐れみ深い神様であり何よりも誠実さを求めるお方であることを理解してこの福音書を書き記していると思うのですね。イエス様に出会った、後のそれその後のマタイの生涯はまさに神様の憐れみと誠実さを大事にするマタイ独自の歩みだっただろうと思います。神様は憐れみを持って罪人を招かれる。神様が憐れみ深い方であるから私たちも大胆に神様に近づくことができる、ね、憐れみを持って罪人を招いてくださる神様の姿を今日は見ていきたい。使徒パウロはねローマ人の手紙の中で、これは5章の8節ですが、私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださった。また8節に行くとまた私たちがまだ罪人であった時ね、あるいは敵であった私たちがと実説では書いてあるんですが、という表現をしていますね。パウロがですね、つまり、パウロは弱い者、不敬虔な者、罪人、敵、こういう者のためにイエス様が死んでくださったと、神ご自身の愛を明らかに示されたんだというんですね。正しい人のためにではなく情け深い人のためにでもない、そこに神様の憐れみの深さが示されていると思いますね。 私はあの救いに預かった直接の御言葉はこのローマ書の、うん、ローマ書の5章に出てくることなんですね。私たちはまだ自分が罪人であることも気づかなかったその時にイエスはもうすでに十字架で死んでいてくださる、私のために贖いをなしていてくださって、その事実に私気づかされた時、私は躊躇なくこの方だという思いが与えられましたですね。はい、9節はマタイのメッセージが書いてあります。イエス様はナザレを去ってカペナウムに、この移っていかれるわけですね。そこをどのくらい期間わからないんですが、カペナウムを本拠地として周辺の町々や村々に伝道された。でカペナウムはガリラ湖の北西北西の岸辺にある町、小さな入り江に建てられた町で、当時の人口は約5万人だったと記載されている、他の書物であるんですね。この地方の物産が集まる通商の中心として湖畔では最も繁栄した町であった、ね、で居住者は異邦人の割合が多かったと書いてあります。ユダヤ人よりも異邦人の方が多かったですね。でカペナウムは交通でいろいろな物品が行き交うところでですから、こう関税を払わなければいけない、物品税というのは税金があった、ね、それから人の行き来もあったので、人頭税なんていう税金もかかったんですね当時は。ですから酒税所があったんです、酒税所がね。で酒税人はローマに代わってですね、この税金を集めたんですね、主にユダヤ人から、ガリラ湖を渡ってヘロデアンテパスの領地に入る人や、物品に対する税金をこの集める仕事を自然には行っていた。で上前をピンハネスって不正な利をむさぼっていた自然人がいっぱいいたみたいなんですね。バプテスマのヨハネはそんな自然人に対して、決められたもの以上には何も取り立ててはいけないということを戒めていますね。でユダヤの国を征服したローマの手先となって私腹を肥やす酒税人はユダヤ人にとっては許しがたい存在であった。彼らは人々に嫌われ、遊女や罪人のように見なされてですね、敵視されていた、またはその酒税人だったということですね。マタイの名は主の賜物という意味がある、主の賜物という意味がある。でマルコの福音書ではアルパヨンの子レビという表現が使われています。それからそのことからこの本名をレビと言ったんですね、レビ。でイエス様に招かれてからマタイと呼ばれるようになったと考えられます。アルパヨという表現もレビもヘブル語の名前でありますから、マタイは生粋のユダヤ人であっただろうと思うんですね。でマタイも福音書にもう一人自然に出てきますね、有名な自然人、誰だったでしょう、背の小さいザーカイ、ね、ザーカイの話が出てきますね。だからマタイもザーカイの、ね、お金はいっぱいガバチョピンハネをしてたからお金は集まってくる、ね、裕福なんです。ところが友がいなかった、ね、お金では得られない人間のぬくもりを彼らは感じていなかった、心に平安と喜びを持てないでいたのかもしれないですね。そんなマタイのこの上乾いた、心にですね、イエス様は私についてきなさいと、ね、私についてきなさいと優しく語りかけてくださった。それをこの特別な響きを持ったようにマタイには聞こえたんだろうと思いますね。ユダヤ人からは敵視されてるね、同じ同僚なのに同僚から税金を集めて、ね、しかも上前を跳ねて、ね、ローマの手先になっていると、うん、そんなマタイに優しく私についてきなさいと、ね、声をかけてくださった。だからマタイにとってはそのイエス様のささやきのような小さな声も本当にこのなんとかな、うん、格別な意味を持ったと思うんですね。マタイは即座に応じとるわけですね、即座に応じてる。要するに主税人がね、そのイエス様に従うということは、この前見たヨハネとかペトロやアンデレが漁師だったのはイエス様に、従ったでしょう。あれとはちょっと違うんですよ。聖書を見ていくと、ずっとヨハネの20章なんか見ると ペトロたちはもう一度、ね、イエス様のよみがえりがあった後もう一度ガリラ湖に戻って漁をしていたじゃないですか。で自然にそういうことやな、ね、私についてきなさいってこの杖を畳んでイエス様についてきなさい、もう一度自然にっていう仕事は無理なんですよ。与えられることは不可能なんですよ。ですからマタイの決断は本当に本当にこうね素晴らしいというか、ね、私についてきなさいと言われた言葉に即座に従ったマタイの心はね。しかしそれはこのイエス様の召しに従うことの価値を何よりも重くマタイは感じていたんだろうと思いますね。私についてきなさい。で10節11節にはマタイの招きが書いてある。でマタイはイエス様と出会った喜びを分かち合いたかったんだろうと思いますね。早速仲間の自然人や罪人を招き食事を振る舞った。マタイはね、これが自分の家で行われたことを記していないんですけども、マルコとルカはそれをはっきり書いてますね。またルカは大振る舞いをしたと書いた。大振る舞いをした。またあの裕福さをイメージさせる、まあ、多分金だいぶ溜まってたんでしょうね。大振る舞いをして仲間の自然人や罪人を招いたと、それはまたマタイの喜びの深さも表すことであったと思いますね。イエス様の教えを本当に喜びとし、漏らさず書き留めたところからやがて福音書をまとめることになったマタイであります。マタイのこのような行いはですね、大勢の自然人や罪人たちが主に従っていくきっかけとなりました。マルコはそれを記しております。しかしこれはパリサイ人たちにとっては理解に苦しむ出来事であった。自然人の家に、ね、キリストとその弟子たちが招かれている。これは一体全体何事かとパリサイ人の立法学者は思ったと思うんですね。で12節13節にはイエス様の使命が記された。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私を正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとイエス様は答えられる。人はですね、眠っている罪人か目覚めた罪人かのいずれかだと、言われるね。どっちか。人は眠っている罪人か、つまり自分の罪のことに気づいてない罪人か、それに目覚めた罪人かのいずれかだと。義人はいない、一人もいないとローマ書にありますね。全ての人はキリストの救いに招かれと、招かれと。だけどもこの事実に気づかないならば、キリストとの関係を持ちキリストと共に食卓に着くこともない、ね、自分の罪に気づかないパリサイ人やこの律法学者たちのその不幸がそこにあると、ね、自分自らの罪に気づいてない。私は憐れみを好むが生贄は好まないということはホセア書の6章6節のお言葉であります。ここでホセアは生贄そのものではなくてね、誠実さの形式的な生贄を非難する。心がない、心が伴ってない形式的な捧げ物をホセアはそこで引用してね、私は憐れみを好むが生贄は好まない。イエス様はパリサイ人の立法主義を批判すると同時に、自然人や罪人たちを招くことが憐れみ深い神様の御旨にかなっているとここで指摘しております。パリサイ人たちはこのイエスの言葉の真理を理解できない。再度同じメッセージを繰り返されなくてはならなかった。これは12章7節に記されていることでありますけどね。これでマタイのメッセージでありますけども、皆さん人生はその人がどんな人に出会ったかにかかっていると言えるじゃないですか、ね、ここに沿ってこの間何週間前にお聞きしましたけど、どんなきっかけで教会に来るようになったか、あるいは聖書を読むようになったかってことを皆さん一人一人にお聞きしたことがありましたけども、私は高校時代にね、柴田君だったと思うんです。柴田君っていう、中学の時は隣のクラスだって話もしたことないんですが、同じ高校に行ったという良しみですね、何かと私に話しかけてくれた人がいたんです。で彼に誘われて私は宣教師の、住んでる今の県庁のこちらの婦人会館から、あるいは国際21があるというか、ここに宣教師の住まいがあって、あそこへ学校終わってから何回か集ったことがあるんですよ、それで彼に誘われて死ぬので、その宣教師が 塩沢というところにある公民館を借りて英語の政権をやっておったところに私も招かれてそこへ行って、それが私の最初のきっかけですよ。聖書と教会と関わるようになった、それは本当に感謝ので夢もそんなこと思ってて、あの島田君どうしてるだろうなと思う、一回会いたいなという思いが、あいつか会いたいな、彼はどうして私が牧師になったことを知らないでいるだろうし、私も彼がその後どういう信仰的にねどういう歩みをしていたかもわからないから、同窓会の名簿かなんか見たら調べられるかなという夢はそんなこと考えてましたけど、人生はその人がねこのどんな人に出会ったかにかかっているわけでありますね。この間このそのアンデレ方式ということで、あのアンデレが兄貴に沿ってるシモン・ペテロ・イエス様に連れてきた話がありましたですね。それはアンデレ方式で、2011年のラブソングの新春の時もその方式を使って、救われた人の名前を書いてね教会に提出して祈祷会なんかですね祈った、そういうことが行われて、私は非常に有効的にそのアンデレ方式というのは用いられたと思うんですね。で、この、何とかして私たちは福音を伝えてその人とイエス様の出会いを体験してほしいと願うわけでしょう。私たちクリスチャンの願いはそうでしょう。でもいきなりイエス様の話しても聞く耳を持つ人ほとんどいない、ね、よく自分のことをよく知ってる相手であればあるほど何をあの人は言ってるのかとね、そんな思いで取られますね。で私最近思うのはね、誰しもね願うことは天国行くことだと思うんですよ。天国か地獄かと言われた時、地獄行きたいなんていうのはよほどアホかなんかだよ、ねふざけてるかなんかでしょ、天国行きたいに決まってるじゃないですか。だから病人であればあればなおさらですけど、そうでなくても一般の人でも天国か地獄かって言ったら天国を選ぶと思うんですね。じゃあ天国行くにはどうするかっていうところから話を始めていったらいいと思うんですね。誰でも天国に自然に入るわけじゃない、ね、天国に入るには条件があると、黙示録の最後の時にはね命の書というのがあるじゃないですか、ね、そこに名前が書かれてるか書かれていないかが勝負なんね。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとヘブル書の9章の27節には書いてある。そういうことをだんだん私で話すことができるじゃないですか。天国行きたいということから始まって、そして福音を、ね、イエス様の十字架の福音を私たちは解くことができる。だからぜひ皆さん祈ってる救われたいと願っている人のためにはそういうアプローチをしてください、ね、天国行きたいでしょう、ね、天国行くにはどうしたらいいか、ね、一緒に考えましょうと、ねね、そうするとだんだんそうして福音に心を開いてくると思うんですね。だからそこから本当にその人が神様の方に心が向けばもう閉めたものですよ、ね、あとは早くだって一生懸命その人が救われること、もっともっと心を開いて十字架のイエス様を私の罪の身代わりで死んだ救い主であるということを、分かって受け入れることでしょう、ね、それを皆さんぜひしていただきたい、相手が病人であればあるほどそれはある意味でたやすいですよ。病人はねもう死ぬか生きるかという瀬戸際で天国行きたいと思うに決まっていると思いますよ。そしたらそこから始まって福音を説いてください、ね、本当に神様の聖霊によってイエス・キリストを自分の救い主だと受け入れる人は誰でも救われるわけですから、誰でも永遠の命が与えられるわけですから、ぜひそのことをしていただきたいと思いますね。そのことを願います。今日は短かったね、よかったね皆さんのお祈りがたまに叶えられると感謝しましょう。一言お祈りして終わります。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと、天の神様みんなをあがめます、今日はマタイがイエス様に声をかけられて私に従ってきなさいと、いう優しいお言葉にマタイはその自然のテーブルを金繰りしててイエス様に即座に従って、もうその職に戻ることができない不可能な状況の中でマタイはこの人がこの人はきっと、普通の人ではないという思いが与えられたと思いますが、そして彼は大勢の罪人や自然人を招いて、パーティーを開きました。それに対してパリサイ人の律法学者は激しい怒りを持ちました。しかしイエス様はですね、 医者を必要とするものは丈夫なものではなく病人であると、私は哀れみを好むが生贄は好まないという意味がどういう意味か言って学んできなさいと言って、私は正しい人を招くためでなく罪人を招くために来たと本当に福音を語られました。感謝です。私たちも周りの者が一日も早く救われてほしいという強い強いこの思いがあります。しかしまだ福音を語ってない孤独を感じる自分がいることは分かります。どうか天国への希望を聞き出して、その天国行くにはどうすればいいのかということを、そこから福音を解き明かしていくことができる、その魂が必ず救われるということを信じて祈り続けていくことができるようにしようと、助けてください。本日のことは心から感謝して、救い主であるキリストイエスの名を通し御前にお祈りいたします。ご敬意をください。511番を賛美いたします。